じゃあ、では開きましょう。ローマ書は9章の10節を開きます。人は心で信じて人を認められ、口で幸福して救われるそのものです。という言葉があります。この2つの言葉、内容を通して今日のメッセージをさせていただきたいと思います。神様が人を超えたとき、人間に求められることがあるとすれば、神を信じるという信仰を神様は私たちにもお求めになります。信じること、信仰によって、私たちが持っている救いも、人生の繁栄も、そして人生の平安も、神様からプレゼントとして与えてまいります。ですから今日は、この御言葉を通し、ローマ書10章の実説、人は信じて、心で信じて、祈祷され、口で告白して伝えるという、この二つのことをお話したいと思います。聖書の中には、心で信じなさいという言葉がたくさん書いてありますけど、なかなか私たちは心はどこにあるかわかりません。ひょっとしたら心臓かな、それとしたら脳細胞の中にあるかなというふうに、また私たちは部分部分を指し示して、心があるかというように思います。しかし、私人間は、心を持っていると同時に肉体を持っております。天使創造を組めますとき、創造の2章で、神様が人間を作ったときに、最初の人間アダムは、その穴から神の霊を入れられて生きるものとなったと考えます。ですから、私人間というのは、心を持つもの、すなわち神の霊を持つ、神の命を持つものとして、創造されたものであります。そして神様が霊を含んだときに、その霊が含まれたときに、私たちは自我を目覚めて魂が存在するようになります。ですから霊と魂イコール、これは心と考えていいです。私は心でものを考えて、そして生活をしているのであります。そして子供としてこの肉体を持っております、聞いております。そして肉体の交換を通していろんな情報を外から吸収いたします。そしてその情報を通して自分の人生を心で決心して、進んでいくようになります。でも神様のその関係が切れてしまって、私人間は外の情報だけで生きるようになってしまいます。それから神様を無視する、神様を信じないという罪がしたときに、神様の交わり、一緒の人とその交わりが完全に断絶してまいります。ですから私たちの魂、心が外にかかり向いたときに、世の中の情報に向いておます。人々の知恵とか人々の言葉に惑わされて私たちが選択します。しかし神様との交わりが復活した月期表を信じたときに、神様の交わりが復活いたします。私たち人間の挑戦を見ますときに、人間の言葉を聞いたのが得なのか、神様の言葉を聞いた方がいいのかはいつもこれほどであります。神様を作られた人間は神様を中心として生活をしなければなりません。その意味イエス・キリストは十字架を通して神様との会話を回復してください。例えば聖書の御言葉でありますけども、またマルコ伝の11章の23節に、心で信じて疑わず山に向かって海に入るといえば、山のような動かない存在でも海に入るという御言葉があります。私たちは心の中で信じると賛美をいたしますけども、なかなか、心の中で完全に信じきることはできません。例えば、 大鉄テサロニクの5章の23節ちょっと開いてまいりますと、パウロのこの言いました人間というのは大鉄テサロニクの5章の23節にあります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なものとしてくださいますように、主イエス基督の来臨の時に責められることのないように、あなた方の霊と魂と肉体が完全に守られますようにとこのように書いてあります。ですから大切なのご主語の23節でパウロは、人間というのは霊を持つ存在であり、それが霊と魂と肉体をこの3つを持っている存在だと私たちに教えております。またヨハネの3章の新約聖書のマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネでありますから、ヨハネの3章を言います。後半の方は1766巻が旧約で、新約は聖書の後半にある27章、ヨハネの3章、ここでニコデモという人が出てまいりました。ニコデモはイエス様に言いました。どうしたら私も救われて神の国に入ることができるのですか。イエス様が答えられたのは、神の国を見ることができるのは、神の御霊によって新しく生まれ変わらなければならないと、ここにイエス様がおっしゃいました。ですから、イエスキリを信じたときに、私たちは御霊によって新しく生まれ変わったものとし、神の国に入ることができるように、私は素晴らしい特権を神様が与えられたわけであります。ですから、私たちの霊を磨け、私たちの魂が霊に従うように作り変えられたと、イエス様はおっしゃいました。ですから、聖書の御言葉は、私たちは四国を読むのは、神様の言語である聖書の御言葉をたくさん知らなければ、神様は理解できない。聖書の御言葉は、神の御霊が与えた時には、霊が与えられた時には、神の御言葉は文字でありますけれども、そこには命を変え忘れる力が与えられたというふうになっております。ですから、聖書の御言葉を通して、神様の心を私たちの霊は知り、霊魂は知り、心は知り、そして肉体はそのうちへ、導き出されてまいります。これが新しい私たちの方法であります。ですから、心を信じて義とされとありますように、私たちは神様の御言葉を通して、神様がしてくださることを信じて、生きていくようにしなければなりません。そのとき初めて、気になるものとして神様は正しいものとして私たちを見てください。具体的に言えば、創世記の中にありますけれども、アブラハムが神様の祝福をいただきました。約束もそばいただきました。そして、創世記の15章だったと思いますけれども、15章あたりで書いてある言葉でありますけれども、アブラハムが、夜に引き出されて、外に出ました。そうしますと、日本では見ることはできませんが、満天に、もう何万という星が消えられています。で、神様がおっしゃったことは、この星のようにあなたを通して、子孫が生まれると、このようにおっしゃいました。でも、アブラハムは、もう年が85歳、80過ぎておりましたので、自分には子供はいないし、実際に子供は生まれる情報もないから、このことをおっしゃってましたけれども、神様がこの満天の星のように、私を通して多くの子孫を見せてくださると、彼は信じることができました。そして、その信仰の時に、それから20年のうちの2つの時に、イサクを与えられて、イサクを通してヤコブを与えられて、ヤコブを通して多くの民族、イスラエルの民族が生まれた柱であります。ですから、アブラハムの神様に従う信仰の死と呼ばれるアブラハムの信仰の従い方は、人間の方法でなく、人間の知恵でなく、 人間の常識でなく神様の約束に立った信仰生活をこれから彼は送るようになりました。このように私たちも聖書の御言葉を通して、自分自身の人生に起こる神様の偉大な力を信じなければなりません。そしてその中で生きていかなければなりません。そして、そのように生きる者に神は義として、祝福を私たちに与えてくださいます。ですから心を信じて義とされるときに、私は正しくなり、心を信じるときに不思議な出来事が次から次と起こってくるのが聖書の中にある、現実の私の生活であります。ですからここの中で、固く神の言葉約束を信じて、信仰に立たなければなりません。信仰に立った時に神様は働いてくださいます。第2番目に口で告白して救いに実際に恵みを受けるということはロマ書の10章の出発に書いてあります。口で告白して救われると聖書の中に書いてあります。何を口で告白したら救われるのでしょうか。聖書の御言葉をちょっとお読みしますが、私たちの口は私たちはの口は、私たちの口は普段からどういうもので溢れているでしょうか。先週のメッセージにありませんように心に溢れたものが口をついて出るというですから、口をついて出ることが心に蔓延するというのは 逆に考えることができます。ですから心の中にあるものを否定して口を通して、自分の心を支配する、口の告白を通して私たちは自分の心を支配することができます。また心を支配するなんて口のことは通して心を支配し私たち肉体を支配し私たちの肉体が存在するこの世の中を支配することができると聖書は私たちに教えています。ですから口をついて告白する内容として、何てことをお話をいたします。一つは、創世記の22章の14節に、アブラムが言いました言葉があります。これヘブル語でヤウェイルエという言葉であります。それは備えたもう主という名前がありまして、アブラムは神様をヤウェイルエとお呼びしたんですね。というのは私の必要な出来事を全て満たしてくださる方、私を備えてくださり私を準備してくださる神というふうに彼はその告白しながら信仰生活を送ったようであります。ヤウェ、次にエジプト出エジプト記、次のメッセージですね。創世記の次の章でありますけど、出エジプト記の12章の26節にあります。ヤウェイ、ヨヘハということを彼は告白しておりました。その言葉を見るときに主は私たちを癒し、主は主であり、私は主であり、あなた方を癒す神であるというふうに告白をいたします。ヤウェイ、ヨヘハ、出エジプト12章の26節。どんな時にも私の人生に神様を臨んでくださり、あらゆる病を十字架の上で打ち滅ぼしてくださったと信じる信仰を持たなければなりません。支援の聖書の真ん中に支援という大きな項目があります。支援の23点の一節の中に有名な御言葉でありますが、真ん中ぐらいで、聖書の真ん中ぐらいですね。そして詩編の23編の一節の中に、ヤウェイロイという言葉があります。これは、羊飼いになる主という意味があります。詩編の23編の一節ですね。というのは 羊というのは良い羊飼いがいるならば生きながらことはできるようであります。羊というのはまだ何して自分で食物を得ることができます。その時禁断でありまして目の前しか見えない人であります。敵を襲ってきた時に、この驚いてどこまで走っていくような臆病な動物が羊であります。そしてこれは聖書では人間は羊のような存在です。何をしてもうまいこといかない、何をしても最後には失敗したらまあ知ってしまう羊のような存在であると私たちにおっしゃっています。そして羊飼いなるイエスキリストがいるならば、この人生は守られて生活することができる、そういう意味を含んでいます。詩篇の23編の一節にありますように、ヤウェイロフェカ、すなわち、ロイ、ヤウェロイ、支援の23点のヤウェロイですね。私の主は羊飼いなる良き羊飼いであるという言葉があります。ですから、私たちの口はいつも私の人生に備えてくださる主、また、すべての病を愛してくださる主、また私たちを、豊かにしてくる羊飼いなる主という意味があります。今度は、四式の修行と言いますか、四式の六章の24節、四式の六章24節にシャロームというのがあります。ヤウェシャロームというんですけども、シャロームというのは、平安を与える平安という意味があります。ですから今私たちは世界中を旅行しますけど、イスラエルに行くようなことがありましたら、人々がシャロームと言いながら彼を、挨拶をするようであります。あなたの家に平安がありますように、神様があなたを祝してくださるようとお願いしたいようであります。ヤウェシャローム、要するに人生の平安を約束してくださる主が あなたと共にいらっしゃるという意味があります。ヤウェシャローム、シリアの6章の24。エリミアという、次にエリミアの23章の6節にスドキン、ヤウェスドキンという意味があります。そのスドキンはエリミア23章の6節、ギナル主、すなわち私を正しくしてくださる、罪を犯したことないように見てくださる神が私たちの神であるという意味があります。いつも私たちは自分の確かに罪はあったかもしれないけど、イエス・キリストは十字架に生産されて罪なき者として神の前に立つことができるということを私は誇らなければなりません。ですから内部を通して、私は義なる主を信じているので、義なる主と共に、正しい主と共に私も正しいものであるということを思って神の前に立たなければなりません。不思議で不なる主であることを告白することによって、自分自身の正当性を神様に申し開きすることができます。いや、次に中途エジプト時にまだ戻りますけど、その時には次の御所で、次の3年の中途エジプト時の17章の15、ヤウェ西という名前、主は我が旗という意味があります。旧約の出エジプト記の17章15節にヤウェニシということがあります。つまり私の神は私の旗印であって、常に、自分の私たちの人生を戦ってくださり、私たちが戦う必要なく、人生の困難を受けることなく、神様は私を平安に導いてくれたという意味があります。ですから、ヤウェニシということは、空中で告白するときに、実際にそのことが起こることを言われています。最後でありますけど、エゼキエル書、記録最後の最後でありますけど、エゼキエル書の48章の35節に、ヤウェシェンマという御言葉があります。ヤウェシェンマというのは、ヘブル語で、主はここにおられて、私たちとご主を探さずという意味があります。で、私たちはヤウェシェンマと呼んで、 私の神が共にやっている、私が闇に黄泉に底を持っていたもの、その黄泉の中に神様が誤認していらっしゃると、私たちはいつも告白口を通して告白しなければなりません。これは神の名を褒めたたえるときに、神様はその働きの備え、癒し、羊飼いになる主、平安を与える主、義なる義、義人としてくださる主、そして私のために人生を私たちの代わりに立たせてくださる、そのような主、そしてどんな時にも私のそばにいて、すぐに来てくださる主と、空気で交換するときに、主はその告白通りにことを、聖書のことを通して私たちに実現させてくださいます。第2番目に何を告白するのでしょうか。第1番目は皆を告白すると言います。第2番目は、神様の私たちにしてくださったことを告白しなければなりません。神様は御子イエス・キリストの十字架を通して悪の働き、罪の働きを完全に始末してくださいました。ですから、悪の働きを見当てるのは、悪霊であったり、悪魔であったり、聖書の中にはないたり、聖書の中にこういうお言葉がありますけれども、悪魔は私たちと過去の罪を、数えて私たちに、知らせて、だからあなたは罪人だ、神の前に立つことはできない、私たちは道徳だから、今から新しい生き方をしてももう無駄だからやめとけなさいと私は言おうとする。しかし、イエス・キリストが神を通して、イエス・キリストが私の罪を全部を捨てさせてくださったのと私は信じておいた瞬間に、悪魔はその手をやめて私たちの前から差し出すと、この日に言われています。ですから私たちは自分の罪のないことを、自分の罪が十字架によって捨てされたことをいつも報告し続けなければならないと思います。現実は実際に弱いことがあったとしても、聖書の中にある真実の姿を見て、神様は私たちを見てくださいます。罪を犯してもないこと、罪のないものを、もののように私たちを覆ってくださり、私たちを美人として見てくださるということを、その口でその告白をし続けなければなりません。例えば新約聖書の第2コリントの5章の15の暗説の御言葉でありますが、第2コリントの5章の17節、全て新しくなれると、この2聖書の中に書いてあります。誰でも、どんな人でも、イエス・キリストを信じるなら、人生を新しくすることができる、また人生をやり直すことができると聖書の中に書いてあります。人間は、自分の力で自分の人生をやり返すことはできません。自分の罪を、過去の罪を清算することは人間はできません。でも神様は何でもできる方で、現在、未来、過去を行き渡り、行き渡って神様は永遠の力を持って私たちの罪を過去にまた遡って清算する力を持っていらっしゃる。また未来に起こるその罪さえも完全に取り除くことができる力を持っていらっしゃる。ですから罪なき者を、罪がイエス・キリストの十字架によって完全に許されることを、いつも信じる告白するように私たちはしなければなりません。第3番に告白するときに、悪魔は私たちの人生が沈むということを書いてあります。先週の礼拝のときに、マタイの4章を開きました。新約聖書の一番最初ですけど、マタイの4章の中に40日40夜断食をなさったイエス・キリストが、アラノに出て行かれた時に、すぐに試みるものがあったようになります。そしてもうチャリとお腹がついて、神様に従って下からすることは、お腹がすることは絶滅ですね。 賛美をするとかお腹をすくうことですね。でもあなたは神の子だから石に向かってパンになるように無意なパンをパンとなって自分の腹を満たすことができる。つまり人間に言われた言葉です。あなたは自分の力で自分の人生を切り開かなければならない。自分の人生に必要なものを手にしなければならない。努力しなければならない。この日に心を見るものは私に予定があります。しかしこの時にイエス・キリストがおっしゃったことはこう書いてある。聖書にはこう書いてあるから心配しなくても大丈夫だと聖書に書いてあるから私は心配しない。聖書の御言葉を語った時にこの心を見るものはイエスを離れていったと、3つの最後の方に書いてありますね。ですから聖書の御言葉を告白するときに聖書の御言葉が、悪魔を私の人生から退けることができます。ですから私たちは無知で神様の御言葉を告白するときにしなければ、悪魔は私の人生から出てはなりません。私たちが100万の言葉を語っても悪霊は出ていかない。悪魔は出て、私は前が差し去ることはできなかったとしても聖書の御言葉を一つ語るだけで、悪魔は私は前から退かなければならない。そのような働きを持って、私たちから出ていかなければを得ないようになっております。選挙会におりました時に昔のことでありますけれども、一人の男性が痩せまいります。他の女性のそういう教育者もたくさんいたんですけども、男性方もいたんですけども、みんなが怖がるような男性がいるのですね。その事務所に訪れます。私はいろんな仕事を持っておりますので、会計と政界担当であったり飛び回っておりましたので、ほとんどおりませんでしたけども、その時の仕事をしておりました。でその男性が都民を訪ねてきまして、その男性と話をするようになりました。2時間30分の話して内容で、話した中で神様の御言葉を語った瞬間に、体が異様にピクピクピクピクのを聞いて、またイエス・キリストの名を言った時にイエス・キリストの十字架の御業の、血を宣告した時に、その男性はピクついて何か知らないけど気づいているのを見ました。最後に、祈りましょうか。祈る途中祈り終えた瞬間にありがとうございますと言って、その男性はすぐにその事務所を立ち去ったことを覚えた。それから二度とやってきませんでしたけれども、でもそれにイエス・キリストの名前とイエスの十字架の技とイエス様の十字架の血の働きと、そして神の名を通して悪魔がそういうふうに捉えられている人々は、そういうものに対して非常に敏感に反応していくのをその時に知りました。ですからお祈りをする時にイエスの血識を賛美します。インドネシアでも中国でも日本でも、何か新しいことをする時にイエスの名を持って祝福を宣告しますし、イエスの十字架の死を賛美しますし、何か悪いことが起こるようなこんな空気が流れてきた時にはイエス様の名前を賛美しながら、そしてイエスの死を褒めたたえながらイエスの名を崇めながら、その物事を進めるように努力しております。私たちも見ていただいたら分かるように、神様といえば世の中の人というのは私の話に耳を傾けますし、神様といえば私たちも世の中と迎合したつもりでちょっと安心しますね。でもなかなか神様以外にイエス様とは言えないです。神がイエス・キリストの名を言うときには信仰がいますね。もう本当にイエス様と言った時に一つがみんなになくなっていくでしょう。神様といえば話はできます。でも、神の名はイエスキリストでしょ、イエスキリストはって言うとみんなになくなっていくでしょう。ですから いかに罪、罪人は、そして罪は、そしてイエス、神様的なツール悪魔は、イエスの名を受け入れているか、イエスの十字架を受け入れているか、そのことで理解することができます。自分自身もそうでありますけれども、もし罪をしているならば、イエスの名を言えない。神様は言えたもイエスの名を言えない。しかし、罪に陥っていないならば、どんな時も神の名はイエス・キリストだと告白することは簡単に言うことができる、誇って言うことができる、自分の自身においてもそういう罪性を果たすことを感じております。と自分の恥でいるようにそれ以上に悪魔を感じているんだなとこのように思います。確かに悪魔は私たちよりも強い存在でありますけれども、私たちの方が彼らを牛耳る権威を持っている、権威を持っているということをしなければなりません。先日、グレッツ東部で話をしましたけれども、こんな状態で話をしましたけど、トランプ大統領と、このトランプ大統領の横にいている兵士というのは、どっちが強いかなと考えますね。で、兵士はみんなトランプ大統領に先入れをします。でところが兵士の腰には銃がちゃんと持たれて、全員は銃を持っていますね。で、力としてはトランプ大統領よりも兵士が強いんだけども、兵士はトランプ大統領に敬礼しているんですね。で、トランプ大統領何を持っているのは、あ、権威を持っている、権威を持っていると、あ、そうか、力よりも権威が強いんだ、権威の方が強いんだと、この議員の話をしました。同じように私たちは力関係においては悪魔に負けるもので、負けるものであります。私たちはせいぜい120年しか生きておりません。でも悪魔はまた悪霊は何千のという時間を経過して生きております。私たちの前の世代も来てますし、3代前、4代前の世代もみんなしておりますし、失うものも全部、なくしたものも全てどこにあるか全部しているでしょう。で、そして私たちの、私たちよりも長く生きているものもおりますので、人間の行動を良くしていますから山を揺らすこともできるでしょう。しかし山を揺らしても、最終的に永遠の命を失ったらこれを買い取ることはできません。イエス・キリストは私たちの病を癒すと同時に私に永遠の命を与え、私の人生を癒すと同時に永遠の命によって私たちを導き、天国へ導いていくのでございます。人として、正しく生きるか、それとも人を騙して生きるか、この2種類の人生がありますけども、私たちはイエス・キリストを信じて、正しい道を歩んでいくようにしたいと思います。聖書に書いてあるように、神様を中心とする、御言葉を中心とする生活が正しい生活であると、私たちに教えております。私たちはいろいろな知恵がありますから、知性がありますから、いろんな経験がありますし、道徳心がありますから、それから考えると、聖書の御言葉は古い書物で、適応できない、現代に適応できないように思います。しかし、聖書の言葉に書いてみますと、だいぶ最終的に自分自身が平安を得ていることと、多くの人々に賞賛を得る働きが最後に結果として書いてまいります。ですから、聖書の御言葉に、従うことは、最終的には自分の得になり、他人の得になり、そして全世界の人々の得になるとご当主しなければなりません。こういうことをいつも口を続いて語らなければなりません。で、私が属しております、事務所がありますけれども、そこに30名の、業者の方と、それから、15名広げもいまして15名の職員がおりますけれども、時々話をそういうことがあります。その時にいつも言うのはですね、業者の方は障害者でありますので、何がいいのか何が悪いのか、道徳心も格好もないようなことをすることがあります。しかしその時に 人を立て上げるために、嘘を言ってもいいよと言ってるんですね。理解できる人には理解してもらうけども、理解できない人にはそれを理解させようとしないで、心を傷つかないようにしなければならないと、これに進めております。正直用いる言葉はですね、アウグスト・スティンスというクリスチャンの奥さんのモニカという人がありました。そのモニカは、二人の人が仲違いをしているときに隣に入って、そして二人を結び合っている働きをしている。その時には、こちらが悪口を言って、俺たちが悪口を言っているけども、モニカが言いますと、こちらの悪口は、あなたを褒めているよと、こちらに、こちらの悪口をこちらに持っていくときに、あなたを、あなたを喜んでいると、彼は、彼女は言っていたところにして、二人を一つにする働きをしていたそうであります。その暗示を用いるように、モニカの働きを持って、接しなければ人々は絶対に神様を信じることはできない。仲良くなることはできないから、私たちは死んだ方としても、その意味をお互いに、そこを高めるために言葉を選ぶようにしましょうという話をします。私たちも正しい生き方をするときに人々が結び合う姿を見て、そして、神様と同じ働き、イエス・キリストと同じ働きをして、人々を導いて、なければなりません。今日の御言葉に帰りますが、このように心の中で信じることと、口で告白することは非常に難しいことであります。箴言の6章の2節の中に重要な説でいいますか、あなたの人生はあなたの言葉によって縛られていると聖書に書いてあります。ですから、聖書の御言葉の私たちの言葉によって自分の人生が決まる。言葉によって自分の人生の道が決まり、そして語る言葉によって私たちの人生に神様の祝福をいただいたり、いただけなかったり、天国に行かれる、地獄に落ちてしまったりすることであります。今日も正しい口の告白を通して、正しい信仰の信条を心の中に受けることを通して、神様の祝福を十二分に受けてまいりましょう。お祈り。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちをこの通して、神様のご愛が、私たちを通して実現されるように導いてくださることを感謝いたします。主の御業を、私たちも一旦を担うことができるように、私たちを用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。